してまいりましょう。それでは今日の御言葉を頂きます。今日の御言葉は第一列王記の17章の御言葉、第一列王記の18章の35節から最後までの御言葉を発信しています。ご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい、
水は彼らの周りに流れてきた。彼は人にも水を満たした。最後の下げる頃になると預言者エリアは進み出ていった。アブラハムからとイスラエルの話しよ、あなたはイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私の手から出されることを行ったということだと明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この神はあなたこそ主の神であり、あなたが彼らの心を揺らいでくださることを知るように言ってください。すると主人が降ってきて、全勝の主人に大きく取り戻すと、キリストを取り戻す主人に不動の水を神に降ってしてしまった。神は皆これを見て祈るし、主と叫ぶんです。主と叫ぶと言った。
預言者エリアがこの場所に来てまいります。預言者エリアは旧約時代の預言者としては非常に優秀で用いられた預言者の一人でいらっしゃいました。そしてエリアの熱心な祈りを通して、イスラエルに3年6ヶ月の間雨は降らなかったと書いてあります。ヤコブの5章の17節を見ますと、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私たちと同じ人間でありましたが、神様に祝福された預言者エリアはですね、祈りによってユダヤの罪を罰するために、神様は雨を降らさないでほしいと願い、神はそれをですね受け入れられたようです。3年6ヶ月の砂漠地帯で雨が降らなかったらどうなるんでしょうか。川は干上がり、そして池も干上がってしまい、全ての動物や植物もですね、それによって息絶えないというか、それで滅んでしまうような、痩せ尽くしてしまうような状況がやってきたんです。聖書を見ますと、この植物や動物ばかりではなく人間もですね、その水がないという飢えのために、渇きのために、もう死に至る人がたくさん出たと書いてあります。この時に神様はエリアに、もう一度3年6ヶ月のうちにですね、雨を降らせるようにと、このエリアにお目になりました。そしてエリアはその当時のイスラエルのアハブ王様、おじさまですね、イザベルという人でしたが、今イザベルを通してこのアハブ王様は、イスラエルの人にはですね、偶像崇拝で蔓延してしまったんです。で、誠の神であるイスラエルの神を信じなくなったその結果として、神様が裁きとして水を、このアハブ天から降らせなかったという裁きがありました。ですからエリアはですね、アハブ王様のところに来てですね、この神様が雨を降らそうとしているけれども、あなたはあなたの持っているその偶像に対するその信仰をですね、全部捨てなければならない。まあ、イザベル、そのおきさきさんですね、お嫁さんのイザベルに属する、アシュラとバールの預言者たちと共に、その罪を悔い改めなければならない、これに。そしてその時に、エリアはですね、雨が降らないその地において、水浸しになった祭壇の上に火を持って応える神が誠の神であることを民に証しをして、そしてその勝負して、大勝利を得たんです。祭壇の上に火が下るだけでも奇跡だと思うんですね。神様、私の人生の祭壇に火を下らせてください。主が誠の神であることを奇跡的な御業を通して表してくださいということは非常に大胆なことであります。 でも彼はですね、なおも祭壇を水浸しにしてですね、水浸しのところに神を火を注いで、私こそ神であることを明かしてほしいところに願う。でもそのようなことがですね、現実に起こってですね、もう奇跡的なすごいですね、現実にそういうことが起こりまして、もうアーブ様も神も全ての人々はイスラエルの神が神であるというふうにですね、心を悔い改めて入れ替えることができます。私たちはこの奇跡は旧約時代の出来事だと、まあもちろんそうでありました。でも今日私たちの科学の発展した国、この世界でそういうことが起こるのだろうか、私が祈ると火が下ってくるのだろうか、水浸しになった祭壇が火がなめつくほどの火を持って神は奇跡を行うことができるだろうかと、私たちは疑問に持たりすることがあると思うんですね。でも私たちは神様を信じるものです。目に見えない神様を信じています。そしてこの神は天地万物を創造し、私たちに命を与え、また来たるべき世界を、この世界をですね、滅ぼして来たるべき世界に私たちを招き入れてくださる神だと私たちは信じています。ですから基本的に私たちの信仰というのは奇跡をなさる神を信じているんですね。奇跡なる神様を信じているんです。死を消滅した神様を私たちを信じているんです。ですから私たちはどんな時にもエリアが奇跡を行ったように、奇跡を行わせていただいたように、私たちの人生にも祈るならば奇跡が起こると私たちは信じなければならない。
そうね、
どんな祭壇でも火が下っている、どんな祭壇でも火がですね注がれて、神が神の技をなさるということを信じなければならないと思うんです。
そうね、
でも私たちはこの奇跡を行うために、神を信じる、神様を体験するためにいろいろな条件をクリアしなければならないんです。エリアも神様がですね、気の向くままに今日は水を降らそう、雨を降らそう、今日は雨を降らせないと考えたわけです。エリアが神様の前に信仰によって備えをした、その結果として神様は彼の祈りに応えてくださる。ですから私たちも同じように奇跡の神を信じて、そして奇跡の神を体験したいならば、私たちもその準備をしなければなりません。なぜために、エリアは神様の言葉をですね受け取って、そして、アーボー様のところに神の言葉を伝えたということです。第一列王記の18章の一節の中に、それからかなり経って3年目に、杉戸の主の言葉がエリアにあった。アーブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。神様がエリアに神の言葉を与えたんです。さあ行きなさい。あなたがアーブ王様のところに行って、話をすることは神の御心、私の命令、私の御心だとこのようにおっしゃった。そして、エリアは神の言葉をしっかり持ってですね、そしてアハゴーさんのところにやってきました。アハゴー様はですね、エリアを見るとですね、ああこの、イスラエルに雨を降らさない現状をもたらした預言者で、ね、人々を苦しめ、させ、生物を愛する動物、植物を変わって苦しめるこの不届き者という大声でですね、この罵倒したんですね。でもその時にエリアはですね、あなたこそまことの神を捨てて、このバールというアシュラの預言者を従い、偶像に従う愚か者というふうにね、これに言ってるんですね。ね、もしアーゴ様のこの前にはですね、まあ、450名の預言者、偽預言者もおるし、兵士たちもおるし、アーゴ様に従うですね、軍の支配者たちはたくさんいて、もうたくさんの前に対して、勝ったエリアを引きで、何それを言うことは、どこにその力の源があるんでしょうか。どこに彼の信仰の強さがあるんでしょうか。彼の信仰の強さとか、大胆さは、神様の御言葉によってしっかり立っているということです。神の言葉が彼の中にあったので、何が来ようが、何が攻めて来ようが、神様が私と共にいらっしゃるから、決して私がどうすることがないという信仰の確信を彼は持っていたんですね。ローマ書の8章のですね、
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、生きとしてくださることを私たちは知っている。そして、とんで、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。先週の御言葉でやりましたように、神は神を愛する者と共に働いて、神の御心にかなう者と共に働いて、私たちの働きをバックアップしてくださり、最後には御心に従った私たちと共に働いて、圧倒的な勝利を私たちにくださるというんですね。ですから、エリアはこの御言葉のようにですね、神が私と私の中であれば、誰が私に敵対することができるのか。矢がやってこようが、災難がやってこうが、死がやってこようが、敵が私を責めたとしても、私は決して彼は私の敵対するものではないと、彼はですね、ここでしっかりとそれを言ってたことになります。私たちはいつもですね、このような信仰を持たなければなりません。神の言葉があるならば、ね、神様が共にいらっしゃるならば、私たちに敵対するものは何もないんです。そして、仮に私たちが失敗したとしても、神は万事を得るとして、最後には圧倒的な勝利を持って私たちを信じてくださるということです。エリアは神の言葉を受けてですね、神の御心をしっかり持って、アハボ王様のところに出ていたんですね。第2番目に必要なことは、彼は、すぐに行動に移す人であります。第1、列王記の18章1節を開いておりますが、2節を開いていきますと、そこでエリアはアハブに出会いに行ったと書いてあります。神様から言葉をいただいたらすぐに、そこですぐに、アハブ王様のことで出会いに行きます。すぐに出ていくということを聞きますと、創世記の22章を思い出すと思うんですね。アブラハムに神の言葉が語られた。あなたはあなたの一人息子イサクをボニアの山に連れて行き、そこで反対の一人として捧げなければならない。そのように言われた瞬間に、その後は早く彼はボニアの山を目指して旅立ったと、アブラハムの創世記の22章にそのように書いてあるんです。私たちは神様の御心をしっかり語られ、しっかり手に入れた時に、いろいろ考えてしまうという意味です。神様の言われることは確かかもしれないけれども、現実とどうしてもそぐわない。神様の御言葉は確かかもしれないし、最後には私には祝福の言葉となるかもしれないけれども、今がその時だろうか。神様の言葉は今行けとはおっしゃらなかったし、でそうしようとおっしゃったけれども、ね、どんな方法でするか言われなかったので、もう少し自分でデリハンデから考えるべきだろうかと私たちは考え出して、神の言葉が言われてもすぐ行動しないことが多いと思うんですね。すぐ考え込んでしまいますね。すぐ常識を働かせてしまいますね。しばらくしますと、その常識が働いてですね、神様の御言葉を忘れてしまったかのように、それを捨ててしまうことがあると思うんですね。でもエリアもそうだし、アブラハムもそうだし、ノアにしてもですね、神様の言葉をいただいたら、ノアの洪水の前にですね、大きな箱舟を言われるままに作り出しましたよね。誰が何と言おうが、どんなに馬鹿にせようが、どんなに自分の中に経験がなかろうが、そういう常識が外れているだろうか、そんなものを考えなくて、彼らはすぐに行動しているんですね。このエリアは神の言葉をいただいたら、すぐ神の言葉を実践するためにすぐに出ていったんです。あの聖書の中に、行動を伴わない、行いを伴わない信仰は死んだ信仰であると聖書は書いて、ヤコブ書の中に書いてある。私たちは私たちの人生の中に神の奇跡を体験したいと思うならば、神様が生きていらっしゃると、そのような体験をしたいと願うならば、神の言葉をまず受け取ったならば、すぐそれを実践に移さなければならないんです。第3番目に、エリアが祭壇を築いたところに神は答えてくださる。祭壇の上に神は答えを与えてくださるんです。つまり私たちは祭壇を築いて、そして祭壇に神の答えをこの場所で受け取らなければならない。 私たちクリスチャンが気づくべき祭壇というのは何でしょう。祭壇というのは神様と私たちが出会う場所であろうと思うんですね。つまり神様と私たちが出会う場所というのは、まあ出会いであるかもしれないし、そして人会であるかもしれませんし、そして特別な集会の出会いであるかもしれない。つまり私たちは祭壇を築き、祭壇を築いた上に神は奇跡を持って応えてくださるとき、私たちが礼拝を捧げるときに礼拝を通してその中で神は奇跡を行ってくださるということです。ですから私たちが何があったとしても、ね、礼拝をする祭壇をいつまでいつも気づき期待をしなければならないです、ね、賛美をし、また神を礼拝、神様を祈り、そして感謝を捧げ、そしてまた全てのことにおいて祈りを捧げる、その祭壇というのは私たちの人生においては気づき続けなければならないです。どんなに行き詰まったとしても、どんなに祈りがこの行き詰まったとしても、私たちは礼拝を捧げる祭壇を築くことをやめてはいけない。そこを通して神様を讃えよう、そこを通して私たちの信仰を吟味し、そこを通して私たちの願いをし、そこを通して私たちの願う通りの神の御業をそこを通して果たしてくださる。ですから私たちは礼拝をする、礼拝を捧げるという祭壇をいつも気づくように努力しなければなりません。第2番目に、先ほども御言葉が彼らの心の中にあったので、神様の御心にかなえ神の奇跡を体験できるとお話をいたします。第2番目の祭壇というのは御言葉の祭壇であります。創世記から牧場まで66巻の御言葉が私たちに与えられています。御言葉は神の言葉であり、そして神ご自身であり、イエス・キリストが御言葉そのものであり、そして御言葉は私たちに対する神様の御心を教える唯一の手段なんですね。神様と私たちをつなぐ会話と会話のようなお言葉を私たちはいただいているんです。ですから御言葉を知らずして神様はその御言葉に反応することはできません。御言葉を持っていない私たちに神様は御言葉を通して語ることはできません。神様が語られたとしても、それが神の言葉であろうか、自分の妄想の言葉であろうか、想像していることが吟味できなければ、神の御心を知ることができないです。ですから私たちはどんな時にも神様の前に御言葉の祭壇を築かなければならない。まさに言うように、技術ごとに、教会ごとに、私たちは御言葉を知っても知らずとも理解できなかったとしても、それを開いて、それを読まれているのです。時が来ると、神様は私たちのうちにある御言葉に、感化して、私たちの心の中に思い出させてください。こういう時どうしたらいいんだろう。そしたら、神様の御霊なる聖霊様が私たちの心の中にある御言葉を思い起こさせてくださいまして、導きを与えてください。いろんなケース、いろんな例えを通して、いろんな導きや、いろんなですね、御言葉の種類の御言葉を通して私たちにいろいろと行くべき道を示して、それも一つや二つじゃなくて、もうその限りない御言葉を通して私たちの心に語りかけてください。ですから神様の御言葉を捧げる祭壇の上に神は奇跡を持って応えてくださるということです。第3番目に、清い生活、清い生活の祭壇を私たちはいつも続いていなければなりません。神様の御言葉が私たちのうちにあるなら、神様に礼拝するそのような心が私たちの心にあるならば、そしてその御心を知り、御言葉を知るならば、私たちはその御言葉を知って生活を続けなければならない。第一コリント人の手紙の10章の7節、あなた方は彼らの中にある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には神が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘したのに倣って勧誘することはないようにしましょう。彼らは勧誘の家に1日に、2万3千に死にました。私たちはさらに彼らの中にある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。
彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らを滅ぼす者に滅ぼされました。この第一ポイントの中に書いてあります4つの戒めがありますので、偶像礼拝を避けましょう。第2番目は不信仰を避けましょう。神の心に入れる罪を避けましょう。増えとつぶやく、つぶやくことを避けましょうと、このように書いてあります。順番に見せられますと、偶像礼拝というのは私たちクリスチャンが偶像礼拝をすることはないと思うんですね。まあ、唯一ですね、結婚式か、それともお葬式の時に偶像との関係はですね、非常に難しい、そういう状況に私たちは立ち入ったところに入ってしまうことがありますが、普段の生活で私たちの人生が生活があり、偶像と関わることはないと思うんですね。クリスチャンですから、ね、クリスチャンの家庭ならば、祭壇はないだろう、偶像の祭壇はないだろうと思いますね。でも私たちは偶像に直接的に接点を持つことはなかったとしても、聖書に書いてある、心の偶像というのがあるということですね。それは神を一番としないところの心の思いは、それは偶像だと思います。神様を一番としないところの捧げ物や一番としない全ての考え方や、それが行いは全部偶像だと心に書いてあるんです。何事においても神が一番であり、そして神以外のものを崇めない、心を奪われない、そして心を捧げてしまわないということを私たちは知らなければならないんです。第2番目にはここにありますように、不信仰を行ってはいけないと書いてあります。不信仰というのは寛因というのに書いてあります。これは行いを、この清い行いの生活をしなさいということです。悪いところに入ることはないでしょう。まあ、ある人にとっては神様が示されたので、そういう不倫の場所に入って伝道するんだと言って伝道する人はいらっしゃいます。でも神様が御心をその人に与え、ね、使命を与えないというのは、私たちはそういうところに出会いしてはいけないと思うんですね。争っている場所に入り込んではいけないし、そしてですね、人の噂話が盛り上がっているところに入り込んで同意することもしてはいけないし、そしてですね、当然お酒を飲んで、快楽に向かっている、そういうところに私たちは営業することは避けなければなりません。第4番目はですね、第3番目はですね、信仰というのは、神を試みる罪です。神様は私を忘れたのではないだろうか。神様が私を見捨てられたのではないだろうか。出なければこんな出来事は起こらないと思うんですよ。祈っても道が開けないから、ちょっとしたら神様は私のことを忘れられたんじゃないでしょうか。でも神様はですね、イエス・キリストを信じたらあなたと共に世の終わりまであなたと共にいると、このように言っています。さらに洗礼の時にですね、あなたの罪は海の深みに投げ込まれて、二度と再び浮かび上がることができないようにしてください。あなたの罪は東と西がですね、会うことがないように、二度と会わないようにイエス・キリストが完全に葬り去ってくださったと、私たちは宣告されて宣告しました。でもですね、私の中にまだ罪があるので神様行かせていらっしゃるのではないと。何か私の中に悪いものがあって、神様が私を見捨てていらっしゃるのではないだろうと、このように疑うことを私たちはしてはいけない。神様に対しては疑うことをしてなければならない、ね、世の中の人に対しては疑うことはあってもいいかもしれないけども、神様に対して疑いを持っているんです。神様はどんな時にも愛を持って、変わらない愛を持って私たちを受け入れてください。どんなものでも、どんなことでも、神様は善を持って私たちを見ていてくださることを、私たちは信じて疑わないようにしなければならない。疑う者は滅び、蛇に滅ぼされました。疑う者はサタンの人の命を奪われてして滅ぼされてしまったと書いてあります。また、つぶやきは、これは言ってません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされます。つぶやいたのは、イスラエルの民が、エジプトから脱出して、アラノでつぶやきました。神様はこのアラノで私たちを滅ぼそうとしていらっしゃるのではない。エジプトの地には私たちが食べたい肉だけも、そして良いものが、良い生活があったにもかかわらず、神は私たちを滅ぼそうとしているのではないか。神様に対してつぶやいてはいけませんし、
神様の私たちに与えてくださった人生に対しても私たちはつぶやきをつぶやきするかいかないんですね。神様は何か計画があって私をこの苦難の中に入れられたんじゃないだろうか。神様の計画の中にあってこういう人が私に出会うようにしてくださったのではないだろうか。私たちはどんな時にも神の全能とですね、神様の愛と力強い働きを疑ってつぶやくものであとはいかないんですね。これにして、清い生活の階段、ね、偶像崇拝を避ける、不貧乏寛淫を避ける、そして、試みる神を試みるような不貧乏なことをしないように、ことを守る、そしてまた、不平とつぶやきをしないように、そのですね、感謝と喜びを持って、神の前に使える清い階段を築かなければならない。もし私たちが、礼拝の階段、御言葉を中心とする生活の階段、清い生活をする才能を築いているならば、もう私たちは願わなくても神様の奇跡を日々の生活の中で体験することができる。最後にロマ人の手紙の十二章の一節を読みます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の礼儀が礼拝です。礼拝の祭壇というと私礼拝します祭壇というと、でもその祭壇に自分自ら残らなくて祭壇を築くだけで終わっている人がいたらつぶやきの祭壇、清い生活をする祭壇、そしてですね御言葉の祭壇を決心しますけれども、それに自分の身を投じなければなりません。自分自身をその祭壇の上に捧げなければなりません。礼拝するということに自分の人生を捧げなければなりません。旧い生活をすることにおいて自分自身の人生をかけて、それを身をもってですね、その上に投じなければなりません。でなければその祭壇は神の喜ばれる祭壇にはならないんですね。神様は私たちの人生に救いの手をいつも述べたいと願っていらっしゃいますし、神は神であるという、素晴らしい栄光を表したいと願っています。私たちは神の栄光の姿としてこの人生を歩むように神は願っていらっしゃいます。私たちは自らの祭壇のように捧げて神の奇跡を体験、日々体験するものとなってまいりました。冒頭にお話をしましたし、姉妹もですね、本当にびっくりなさっていました。神様はこれ、一瞬にして自分の人生を変えてくださったということ、非常に喜んでいました。でもその、大きな要因はですね、ただ肝心なことです。神様と私の関係をしっかり、見直して、そしてそこに乗り移ったということです。神様、あなたに見捨てられたら私の人生はもうダメなんです。もう、どんな状況なの、どんな状況が続こうが、あなただけに私はしっかりと寄り添っていきますと、提出をして、本当にですね、死んだような料理を備えたそうです。その一つの信頼の祈りを通して、一瞬にしてその二十何年、数年間の全部の思いを全部取り戻していただいたということでございます。私たちは、神様との関係において、正しくその関係を正すならば、そして正しい対話を続き、自らそれに自分を支えるならば、神様の奇跡を今日も、いつも私たちが体験できることを、本当に感謝したいと思います。それに、私は長い時間でございました。ご一緒の神様、あなたの素晴らしい皆をお感じいたします。神様、あなたは私たちと共にいてくださいまして、私たちの人生に良いことが起こるように、また良いことばかりでなく、最良のことが起こり、また全ての災いに対して大勝利し、喜びが天に満ちるようにしてくださるようにと、神様は願っていらっしゃることを感謝いたします。神様、あなたの御心が私たちの人生に実現しますように、私たちもあなたに近づきます。主よ、さらにあなたも私たちに近づいて私たちを抱いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しお願いいたします。アーメン。